国見子育て広場、子育て情報をお届け。今月の対象は、新生児、乳幼児。問い合わせ、子ども家庭センター、福祉課子育て支援係内、電話 585-2179。福島市内の医療機関でも産後ケアが受けられます。家族等から家事や育児の十分な援助が受けられない方、育児疲れや育児不安がある方など、出産後のお母さんと赤ちゃんの心配に対応するため、町が委託している医療機関や助産所において、母子のケアや授乳指導を受けることができる産後ケア事業を行っています。今年度より福島市内の医療機関でも産後ケアが利用できるようになりました。利用できる方、住民票が国見町にある産後1年未満のお母さんと赤ちゃん、母子ともに感染症状がなく医療行為が必要でない方、産後ケアではこんな支援を行います。訪問、日帰り、宿泊で助産師などから支援が受けられます。お母さんのケア、健康状態チェック、疲労回復のための休養、乳房ケアなど、赤ちゃんのケア、健康状態のチェック、体重のチェック、栄養のチェックなど、育児の相談、指導、母乳やミルクのあげ方、沐浴の練習、あやし方、寝かせ方など、福島市内の医療機関、日帰りケア、宿泊ケア、年齢、産後2ヶ月未満、料金、日帰りケア、無料、宿泊ケア、1泊2日6000円、2泊3日8000円、3泊4日1万円、4泊5日1万2000円、5泊6日1万4000円、6泊7日1万6000円、食事、日帰りケア、丸、昼食、宿泊ケア、丸、医療機関名、日帰りケア、宿泊ケア、いずれも、市川クリニック、午前10時から午後5時、明治病院、午前10時から午後4時、本田クリニック、午前10時から午後4時、1回最長3泊4日。福島県助産師会、訪問ケア、日帰りケア、宿泊ケア、年齢、産後12ヶ月未満、料金、訪問ケア、日帰りケア、無料、宿泊ケア、1泊2日6000円、食事、訪問ケア、記載なし、日帰りケア、持参または注文、別料金、宿泊ケア、丸、団体名、訪問ケア、日帰りケア、いずれも、福島助産所、福島市、ゆりかご助産院、福島市、午前10時から午後4時、宿泊ケア、須賀川助産院、絆、須賀川市、会津助産師の家、お日様、猪苗代町、桜の森助産院、いわき市。国見ベイビー。国見町で生まれた赤ちゃんです。石川平くん。体は太い、らは楽しい。令和7年1月16日生まれ。名前の由来。太く、どっしりたくましく。楽しく生きてほしいという願いを込めました。ご家族からのメッセージ。私たちのところに来てくれてありがとう。これからの成長を楽しみにしています。家族みんなで楽しく過ごそうね。鈴木作人くん。作は花が咲くの作。とは飛翔の翔。飛ぶ。令和7年2月27日生まれ。名前の由来。おおらかで周りの人を笑顔にするような優しい子に育ってほしい。自分らしい花を咲かせて夢に向かって羽ばたく人生を送れますように。ご家族からのメッセージ。 サクト君が生まれてきてくれて家族みんなとても嬉しいです。お姉ちゃんたちと仲良く遊んで元気に大きくなってね。ホウサはアユサちゃん、アユは歩む、サは花が咲くの咲く。令和7年3月26日生まれ。名前の由来、笑顔あふれる幸せな人生を歩んでいける子になってほしいという願いを込めました。ご家族からのメッセージ、いつもみんなを笑顔にしてくれてありがとう。元気に育ってくれたらそれだけで幸せです。三姉妹仲良くこれからも楽しいことたくさんしようね。平くん、サクトくん、あゆさちゃん、それぞれの写真が掲載されています。
子育てインフォメーション。3ヶ月時、9ヶ月時検診。日時、8月28日、木曜、午後1時45分から午後3時30分ごろ。受付、午後1時20分から午後1時30分。会場、関越大文化センター第1話室。対象者、3ヶ月時検診、令和7年4月生まれ。9ヶ月時検診、令和6年10月生まれ。桃サポライン相談、保健師、助産師、管理栄養士などの専門職員がどんな些細なことでもお答えします。お気軽にご相談ください。受付、月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。相談はこちら、QR コードが掲載されています。ニコニコ相談会、日時、8月20日、水曜、午前10時から午前11時30分。会場、子育て支援センター、藤田保育所内。対象者、国見町在住の妊婦、国見町在住の乳児及び保護者。持ち物、母子健康手帳、子供の飲み物。申し込み、前日までに福祉課子育て支援係、または藤田保育所、電話、585-2374へ連絡。母子手帳アプリ、母子も配信中。お子さんの成長管理や予防接種管理のほか、町からの子育て情報も配信されます。お薬手帳の機能も追加されました。ぜひご利用ください。母子ものロゴマークとダウンロードはこちらのキャプションのもとに、QR コードが掲載されています。
保健だよりヘルストピックス問い合わせ保健課保健係電話 585-2783 メール hoken@mark.town.kunimi.fukushima.jp 暑くなる前に熱中症対策暑熱順化を始めよう。暑熱順化とは、体が徐々に暑さに慣れていき、暑さに強くなることです。暑熱順化により体温調節能力が高まり、早く汗が出るようになり、体温の上昇を食い止められるようになります。夏本番を迎える前に暑熱順化を始めましょう。暑熱順化トレーニング。暑熱順化のポイントは無理のない範囲でしっかり汗をかくことです。個人差もありますが、数日から2週間程度で体を暑さに慣れさせることができます。暑くなる前から余裕を持って暑熱順化を始めましょう。ウォーキング、ランニング、運動時間、ウォーキング約30分、ランニング約15分、頻度目安週5回。筋トレ、ストレッチ、運動時間約30分、頻度目安週5回から毎日。サイクリング、運動時間約30分、頻度目安週3回。入浴、サウナ、時間約30分、頻度目安2日に1回。命を救う愛の献血にご協力を。6月23日月曜は、 国見町の献血の日です。場所、受付時間の順に読みます。国見町役場駐車場、午前9時から午前11時30分、株式会社エバラ風力機械、午前12時から午後1時、公立藤田総合病院、午後2時30分から午後5時。施設検診、乳がん子宮頸がん検診のご案内。令和7年7月から令和8年2月の期間中、施設検診、乳がん子宮がん検診を実施します。過去5年間に乳がん子宮頸がん検診を受診された方を対象に、健康推進員が6月下旬頃に家庭訪問し、受診録を配布します。受診録が届いてから指定医療機関に直接お電話で予約してください。受診希望者でお手元に受診録が届かない方は、保健課保健係、電話 585-2783 までご連絡ください。詳しくは5月初旬に配布した検診ガイド、15、16ページをご覧ください。乳がん子宮頸がん検診案内、町ホームページ、QR コードが掲載されています。
6月は食育月間です。毎月19日はみんなで食べる国見の日。食育とは、さまざまな経験を通して食に関する知識と食を選択する力を習得した健全な食生活を送ることができる人を育てることです。6月は食育月間です。この機会に食生活を振り返り見直してみましょう。食育ポイント。早寝早起き朝食。塩分は控えめに。野菜はたっぷり。適度な運動と休養。一汁三菜でバランスよく、果物や乳製品も組み合わせて。食生活を診断してみよう。食と体のチェックシート、QR コードが掲載されています。
院長先生の診察室から、第43回、公立藤田総合病院院長、近藤雄一郎先生。皆さん、帯状疱疹、つづら語をご存知ですか？これは加齢や免疫力の低下によって発症しやすくなる病気ですが、ワクチンで予防ができます。このワクチンは帯状疱疹を予防するだけでなく、症状を軽くして、さらに帯状疱疹を神経痛の危険性を軽減してくれます。現在、生ワクチンと不活化ワクチンの2種類があり、どちらも予防効果があります。生ワクチンは1回の接種で済み、接種後5年で約 50%、10年で約 25% の予防効果が期待されます。費用は約1万円です。不活化ワクチンは2回接種が必要ですが、効果は高く、接種後5年で約 85%、7年で約 70% の予防効果が期待できます。費用は約2万円です。接種対象は50歳以上の方ですが、今年度からは定期接種が始まり、65歳から100歳までの5歳刻みの節目年齢の方が対象となります。どちらのワクチンを選ぶべきか迷ったら、公立藤田総合病院でも接種を受け付けていますので、ご相談ください。近藤院長先生の顔写真が掲載されています。
障害学習通信、ライフロングラーニング、国見町教育委員会障害学習課、観月台文化センター、電話 585-2676、ファクス 585-2707、e メール shogai@town.kunimi.fukushima.jp 観月台文化センター 工事等のお知らせ。展示ブロック設置工事。7月下旬まで正面入り口利用不可。舞台照明改修工事。6月下旬から7月下旬までホール利用不可。高圧受電設備年次点検。8月3日終日臨時休館。少年仲間づくり教室開校式。少年仲間づくり教室の開校式が5月10日に行われ、国見小学校の4年生から6年生の59人による活動が始まりました。今後、自然体験キャンプやスポーツ体験など計10回の団体活動を通して、たくましく仲間を思いやる心を育んでいきます。開校式では、石畑良子教育長が自ら進んで活動すること、相手を思いやることを活動目標に掲げ、受講生に話しました。開校式後は名前集めゲームやヒューマンサッカーなどのじゃんけんゲームが行われ、学年を超えた交流に子どもたちは生き生きしていました。受講生と関係者の集合写真が掲載されています。英検対策講座。英検対策講座が5月10日と17日に開催され、中学1年生から3年生の計9人が参加しました。元英語教員や学生ボランティアから丁寧な指導を受けながら過去問に取り組み、疑問点を質問するなど意欲的に学習に励んでいました。学習の指導を受ける参加者の様子の写真が掲載されています。子育てリフレッシュ教室。チラシの写真が掲載されています。主な内容を読みます。令和7年度地域学校共同本部事業家庭教育支援講座子育てリフレッシュ教室。町内在住の0歳児から2歳児を育てている皆さん、専門のスタッフが託児を行います。参加してみませんか？参加費無料。各回5組先着順です。6月10日火曜より受付開始します。第1回、7月6日日曜9時30分から11時30分。はじめましての会、人形劇を楽しむ。第2回、9月21日日曜9時30分から11時30分。親子でリフレッシュヨガ、お話し会。第3回、11月30日日曜9時30分から11時30分。卵ボーロを作ろう。お話し会。材料費500円程度。第4回、2月8日日曜9時30分から11時30分。キッズヘアカット。お話し会。関越大文化センターまでお申し込みください。電話、ファクス、メールでも受付いたします。電話、585-2676。ファクス、585-2707。メール、shogai@town.kunimi.fukushima.jp。チラシ、終わり。関越大クラシックス、木管50奏。クインテッドアッシュコンサート。令和7年度公共ホール音楽活性化支援事業コンサートのポスターの写真が掲載されています。主な内容を読みます。6月21日土曜、開演14時、会場13時30分、国見町関越大文化センターホール。チケット全席自由、一般1000円、高校生以下500円。ポスター終わり。図書館へ行こう。本に親しもう。1、子ども移動図書館。国見町図書館では、小学校を訪問して本を貸し出す子ども移動図書館を実施しており、旧公民館活動から始めて来年で50周年を迎えます。両所に親しむ機会を提供しようと、指導員の皆さんが多くの本を持ち込み、 国見小学校を訪問しています。これまでの1年生から3年生に加え、昨年からは4年生から6年生の希望者も好きな本を選んで借りることができます。5月8日には、国見小1年生38名に移動図書用のバッグを贈呈するとともに、1人3冊の本が貸し出されました。昨年度は約4300冊の本が貸し出され、今年度も年間43回の訪問を予定しています。読書への意識を高め、豊かな心を育む活動を進めています。本を借りる国見小1年生の様子の写真が掲載されています。本に親しもう。2. ブックスタート。国見町図書館では、赤ちゃんとお父さん、お母さんが絵本を通して心を触れ合うひとときを作るブックスタート事業を行っています。3ヶ月時検診時に、指導員が赤ちゃんへの語りかけの大切さを伝えるとともに、数種類の絵本から好きな絵本を選んでいただき、プレゼントしています。赤ちゃんを抱っこして絵本の読み聞かせをするお母さんと指導員の様子の写真が掲載されています。アート&スポーツライフ、文化・スポーツ情報。ベーゼンドルファー、春の特別試談会。4月30日、5月1日の両日、ベーゼンドルファー、春の特別試談会が開催されました。幅広い年齢層の16組の参加者が、名器、ベーゼンドルファー、モデル290、インペリアルの鍵盤に触れ、繊細で力強い旋律を奏でていました。ベーゼンドルファーを弾く参加者の様子の写真が掲載されています。ベーゼンドルファー、夏の特別試談会。日時、8月6日水曜、7日木曜、午前9時から午後8時50分。定員、各日、限定9組、先着順。料金、1組50分、1000円。申し込み、7月7日から受付開始。観月台文化センター窓口、または電話で申し込み。
町の情報ボックス。お知らせ。地域防災マネージャーの募集。町では令和8年4月1日採用予定の職員採用試験を実施します。災害時に町民の命を守ることを第一に考え、新たな一歩を踏み出す勇気のある職員を求めています。地域防災マネージャー、任期付き職員。募集人員1名。受験資格。次のいずれにも該当する人。1。内閣府が証明する地域防災マネージャーの資格を有している人。2. 国見町内または国見町役場から30キロメートル以内に居住している人。3. 普通自動車免許を取得している人。募集期間、9月30日火曜まで。郵送の場合は9月26日金曜の消印分まで。一次試験日、書類審査のみ。二次試験日、一次試験合格者に通知します。試験方法、一次、履歴書、職務経歴書による書類選考。二次、作文、面接。申し込み用紙請求。総務課で交付。郵便で用紙を請求する場合、地域防災マネージャー採用試験申し込み用紙請求と手書きし、140円切手を貼った自分宛の返信用封筒、角型2号を必ず同封。問い合わせ、総務課庶務係、電話 585-2112。国家公務員税務職員採用試験、高校卒業程度。仙台国税局では税務のスペシャリストとして活躍するバイタリティあふれる税務職員を募集しています。国の財政を支える税務職員にあなたもチャレンジしてみませんか？受験資格1、令和7年4月1日において高校または中等教育学校を卒業後3年を経過していないもの、および 令和8年3月までに高校または中等教育学校を卒業する見込みの者。2、人事院が1に掲げる者に準ずると認める者。受験申し込み受付期間、6月13日金曜から6月25日水曜まで。受験申し込み方法、インターネット申し込みとなります。国家公務員試験採用情報ナビ。第一次試験日、9月7日日曜。問い合わせ、仙台国税局人事第2課試験研修係。電話、022-263-1111、内線3236。問い合わせ、人事院東北事務局。電話、022-221-2022。税務職員採用試験概要の QR コードが掲載されています。幸せ金婚夫婦を募集します。結婚50年を迎えたご夫婦に対して、幸せ金婚夫婦表彰を行います。幸せ金婚夫婦表彰は、ご夫婦の金婚式を祝福し、賞状とおしどり金メダルを贈呈するものです。対象者、昭和50年に結婚し、50年を迎えた夫婦、または前回までに幸せ金婚夫婦表彰の申し込みをしなかった金婚夫婦。申し込み方法、国見町社会福祉協議会に備え付けの申し込み用紙に必要事項を記入の上、国見町社会福祉協議会に提出してください。受付期間、7月4日金曜まで。表彰伝達、9月の敬老の日を中心に、賞状とおしどり金メダルを贈り表彰します。問い合わせ、国見町社会福祉協議会、電話 585-3403。放送大学入学生募集。放送大学では10月入学生を募集しています。幅広い世代の約8万4000人の学生が大学卒業や学びの楽しみなど様々な目的で学んでいます。心理学、福祉、経済、歴史、文学、情報、自然科学など300以上の授業科目があり、テレビやインターネットで1科目から学ぶことができます。出願期間は8月29日金曜まで、第1回、9月11日木曜まで、第2回。問い合わせ、放送大学福島学習センター。電話、024-921-7471。令和7年度給水装置工事主任技術者試験。令和7年度給水装置工事主任者試験が次の通り行われます。日程、受験願書受付期間、6月2日月曜から7月4日金曜。試験日、10月26日日曜。受験料、2万1300円。受験資格、給水装置工事に関して3年以上の実務の経験を有する方。申し込み方法及び詳細については、公益財団法人給水工事技術振興財団ホームページをご覧ください。問い合わせ、公益財団法人給水工事技術振興財団。電話 03-6911-2711。水道管の水漏れ発見にご協力ください。町では毎年専門業者に委託して漏水調査を実施し、漏水の発見・調査に努めていますが、引き続き貴重な水を無駄にしないためには、皆様の協力が不可欠です。もし、いつもと比べて自宅の水道の水圧が弱くなった、道路上や排水溝などで原因不明の水が流れている、など漏水の疑いのある場所を発見したら、上下水道課へご連絡ください。問い合わせ、上下水道課上下水道係。電話 585-2997。電話 090-2796-5300。夜間休日。 水生生物調査に必要な教材を無償提供。福島県環境創造センターでは、身近な河川などでの水生生物による水質調査を通じて、水環境に親しんでもらうため、毎年せせらぎスクール推進事業を実施しています。市民団体などに参加を呼びかけ、申し込みした団体に対して、水生生物調査に必要な資材を無償で提供します。詳しくはホームページをご覧ください。問い合わせ、福島県環境創造センター、電話 0247-61-6129。県環境創造センターホームページの QR コードが掲載されています。戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。振り仮名の通知はがきを必ず確認しましょう。戸籍制度マスコットキャラクター、戸籍狐のイラストが掲載されています。法改正により戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まります。6月から8月下旬にかけて、本籍地の市区町村から戸籍に記載予定の振り仮名が記載されたはがきが届きますので、必ず内容をご確認ください。問い合わせ、法務省専用コールセンター、電話 0570-05-0310。まずは、通知はがきが届いたら振り仮名を確認。振り仮名が正しかった場合、届け出は不要です。何もしなくて大丈夫。正しい振り仮名が通知された場合は、届け出をしなくても、はがきに記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されますので、ご安心ください。振り仮名が誤っていた場合、正しい振り仮名の届け出が必要です。9.1.
どうやって届け出するの？
A.5月26日から来年5月25日の1年間の間に、以下の方法で届け出してください。1. 本籍地もしくは居住する市区町村の窓口へ届け出。2. 本籍地の市区町村へ郵送。3. オンライン、マイナポータルでの届け出。オンラインでの届け出は直接窓口に行く必要がないため、大変便利です。
9.2. 誰が届け出することができるの？
A. 姓の振り仮名と名の振り仮名の届け出を行う必要があり、届け出ができる人が異なります。名の振り仮名の届け出人は本人で、姓の振り仮名の届け出人は原則として戸籍の筆頭者となります。配偶者などの在籍者と十分にご相談ください。また、15歳未満の人は、親権者が届け出をすることになります。
9.3. 届け出しないとどうなるの？
A. 届け出をしない場合、来年5月26日以降、はがきに記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。通知された振り仮名が誤っている場合は、必ず届け出をしてください。
詐欺にご注意ください。振り仮名の届け出に手数料はかかりません。届け出をしなくても罰則や罰金はありません。制度の詳細はこちら、QR コードが掲載されています。夏休み親子下水道探検隊参加者募集。日時、7月27日日曜、午前10時から正午、第1回目。午後2時から午後4時、第2回目。会場、県北浄化センター、大字特営あざ上悪土 46-1。対象、小学4年生から6年生までの児童とその保護者。保護者同伴が必要です。内容、施設見学、微生物観察、水質実験など。参加料、無料。申し込み方法、下水道公社ホームページの申し込みフォームから申し込みとなります。申し込み期間、7月15日火曜まで。問い合わせ、県北浄化センター、電話 585-1601。申し込みフォームの QR コードが掲載されています。 今月の納期限は6月30日月曜。徴税等の納付は口座振替が便利です。徴県民税普通徴収第1期。問い合わせ、税務課課税係、電話 585-2778。税務課収納係、電話 585-2780。口座振替をご利用の方は、前日までに預金残高を確認してください。再振替は行っていないのでご注意ください。口座振替のお申し込みは、通帳印不要のペイジー口座振替受付サービスをご利用になれます。一部利用できないキャッシュカードがあります。徴税や上下水道使用料は、バーコードを読み込んで、コンビニやスマホ決済アプリからも納付が可能です。QR コードが印刷されている徴税の納付書は、地方税お支払いサイトからクレジットカード等の電子納付ができます。また、金融機関の一部店舗では ATM で納付ができます。国見町結婚世話焼人月例相談会。日時、6月22日日曜。午後1時から午後3時。場所、観月台文化センター1階第2話室。秘密は厳守、相談無料です。問い合わせ、福祉課子育て支援係。電話 585-2179。少年消防クラブ員募集中。伊達地方消防組合では、消防クラブ活動を通じて、災害や防災の正しい知識と技能を習得し、将来の地域防災を支える人材を育成しています。少年消防クラブは年間を通じて活動を行います。活動内容、防災学習、消火訓練、レスキュー体験、はしご車搭乗体験、ロープ渡河訓練、炊き出し訓練など、対象者、伊達市、郡町、国見町、川又町に居住する小学4年生から中学3年生。募集人数30名程度。活動費用無料。申し込み方法、伊達地方消防組合のホームページから、伊達地方少年クラブ加入申し込み書をダウンロードし、必要事項を記入の上、郵便、ファックス、メール、持参のいずれかにより申し込みください。問い合わせ、伊達地方消防組合消防本部予防課、電話 575-0181。伊達地方消防組合ホームページの QR コードが掲載されています。少年消防クラブ員が活動服を着て消防車の横で整列している写真と、防火服を着て消火訓練をしている様子の写真が掲載されています。道の駅国見厚かしの里、初夏のフルーツフェア&歌舞伎座物産展、開催中。道の駅国見厚かしの里、電話 024-585-2132。
7月の休日当番医。診療時間、午前9時から午後5時。当番日、医療機関名、電話番号の順に読みます。6日、日曜。医療法人、鈴木医院。伊達市保原町、あざ西町、175。電話、575-2563。13日、日曜。松本クリニック。郡町、大あざ南半田、あざ六角、15-1。電話、582-4800。20日、日曜。三つ橋、痛みと眠りのクリニック。伊達市宮前、29-1。電話、572-5328。21日、休日。医療法人、村上医院。国見町、大あざ藤田、あざ北。11-1。電話 585-2152。27日日曜。大木内科医院。伊達市保原町、あざ元町4。電話 575-3343。 休日救急歯科診療、日曜祝日。受付時間午前9時から午後4時30分まで。場所、福島市保健福祉センター、福島市森合町10番1号。当番医が変更になる場合や診療していないかもありますので、事前に電話で確認の上受診してください。戸籍の窓口、4月21日から5月20日受付分。当庁窓口で受付した方で、庁内に住所を有する方を掲載しています。誕生おめでとう。徳江遥香ちゃん、ゆうたさん、ともみさん、宮東、菊池すいちゃん、翔平さん、ゆうきさん、泉田氏も。お悔やみ申し上げます。市川多門さん、93歳、宮東。山木菊代さん、99歳、元町。佐々木和康さん、81歳、宮町北。高橋和恵さん、91歳、宮町南。掲載を希望されない方は、届け出の際にお申し出ください。人口と世帯。令和7年4月30日現在、住民基本台帳人口、前月比、人口8027、前月比マイナス6、男3875、マイナス10、女4152、プラス4、世帯3374、プラス3、転入17、マイナス13、転出17、マイナス37、出生2、マイナス1、死亡8、マイナス6。6月、国見カレンダー。6月、10日火曜、広報国見6月号発行。移動図書館2年生。11日水曜、生き生きサロン第3、午後1時30分から。12日木曜、生き生きサロン高野、午前10時から。生き生きサロン藤田、午後1時30分から。戸籍係窓口延長、午後7時まで。13日金曜、生き生きサロン第8、第9、午後1時30分から。15日日曜、町民講座、陶芸教室。16日月曜、生き生きサロン、泉田市も、午後1時30分から。17日火曜、生き生きサロン、山根、午前10時から。生き生きサロン、徳北、第7、午後1時30分から。18日水曜、生き生きサロン、第2、午前10時から。生き生きサロン第1、午後1時30分から。ニコニコ相談会、大人の文学講座。19日木曜、温活アウトリーチ、移動図書館4年生から6年生。戸籍係窓口延長、午後7時まで。20日金曜、生き生きサロン大木戸、午後1時30分から。温活アウトリーチ。21日土曜、温活コンサート、クインテッドアッシュコンサート、子供司書の日。22日日曜、結婚世話役人月齢相談会、午後1時から午後3時。23日月曜、生き生きサロン板橋、板橋南、午前10時から、戸籍係窓口延長、午後7時まで。24日火曜、生き生きサロン高木、午前10時から。生き生きサロン石茂田、午後1時30分から。1歳6ヶ月児健診、キッズシアター、ハベル不思議の国の桃と。25日水曜、生き生きサロン海田、午後1時30分から。26日木曜、 生き生きサロン大江田、午前10時から。生き生きサロン泉田上、泉田中、午後1時30分から。心配事相談、午前9時から正午。移動図書館、3年生。戸籍係、窓口延長、午後7時まで。27日金曜。生き生きサロン玄造山、午前10時から。生き生きサロン光明寺、午後1時30分から。29日日曜。マイナンバーカード、休日臨時窓口、事前予約制。7月、1日火曜、生き生きサロン、内屋鳥取、午後1時30分から。2日水曜、生き生きサロン、大田川、小坂、午後1時30分から。3日木曜、生き生きサロン、塚の目、午後1時30分から。戸籍係、窓口延長、午後7時まで。4日金曜、生き生きサロン第4、午後1時30分から。5日土曜、子ども司書講座、本の分類、子ども司書活動、図書館5周年記念イベント打ち合わせ。7日月曜、生き生きサロン川内、午後1時30分から。観月台文化センター、休館日。戸籍係、窓口延長、午後7時まで。8日火曜、5歳児検診。9日水曜、生き生きサロン第3、午後1時30分から。10日木曜、生き生きサロン高野、午前10時から。生き生きサロン藤田、午後1時30分から。心配事相談、午前9時から正午。戸籍係、窓口延長、午後7時まで。11日金曜、生き生きサロン第8、第9、午後1時30分から。
夢に向かって第38回。祖父との経験がくれた夢。佐賀江智也さん、建北中3年。私の将来の夢は放射線技師になることです。小学生の頃、大好きな祖父が癌になり、その時に病院の先生方が祖父を助けてくれました。そのことがきっかけで医療関係に興味を持つようになり、その中でも放射線技師の先生がとても親切に対応してくれる姿を見て、放射線技師に憧れを抱くようになりました。その頃ちょうど放射線技師を描いたテレビドラマを見て、こういう仕事がしたいと思うようになりました。患者さんにこの人なら安心して任せられると思ってもらえる放射線技師になりたいです。そのためには医療の知識や技術だけではなく、丁寧でわかりやすく説明できる力を身につけていきたいです。今は志望校合格に向けて、毎日1時間から2時間、苦手教科の復習をしています。学習範囲を決めて最後までやりきるように心がけています。私が好きな言葉は、水滴、石泉です。一滴の水が同じ場所に落ち続ければ、いずれ石に穴が開けられるという意味の四字熟語です。この言葉のように、小さな努力を積み重ねて夢を叶えたいです。毎日コツコツ勉強を頑張ります。佐賀江智也さんの上半身を捉えた写真が掲載されています。